神によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に対して礼拝を持っていきたいというふうに思います。まだちょっと出てますね、右こう下の方にこうですね、すごいですね。祝福の祈りとかですね、して、その時に日が出たというのはこう私も初めてなんですけども、本当にですね、神様に感謝したいと思います。そうですね、これからの歩みのためにもですね、ぜひお祈りください。ご両親のですね、救いやご家族の救いや、また親族の方々の救いってですね、私も知られると思いますので、お祈りしていただきたいと思います。で、教会としてもですね、たくさん賛美やいろんな奉仕してくださってですね、神様に感謝いたします。またですね、教会ちょっと寂しくなりますけど、でもまたですね、本当にこう、こちらでも取りなしますので、ぜひですね、秩父でもですね、神様の働きにですね、出していっていただきたいというふうに思います。昨日ちょっと車の中で話してたんですけど、秩父に、サミタイで行きたいですねということを言ってて、もともとその向こうの東北に向かってもですね、本当にこう、行きたいなということを言ってます。またいつか神様を使わせてくださるんじゃないかなと思って期待しております。また妻がですね、成長クラスの担当なんですけども、姉妹がずっとですね、成長クラスを聞いてこられたんですね。で、何年間ですか、4年くらいですかね、もうずっと聞いててですね、でちょうどですね、この間、昨日ですかね、で今回で終わるんですかね、ちょうど区切りで終わるそうなんですね。で、本当になんかびっくりしてましたけども、なんか神様ですね、本当にこう不思議なこと、ちょうど時が来てですね、そういうことをしてくださってるんだなと思います。またここで学んだこととかね、祝福を受けたことをさらにですね、お家に帰っても、また教会に行ってもですね、さらにこう用いていただきたいというふうに思います。それでですね、また皆さんのですね、お祈りを感謝します。先週はですね、3つコンサートがありまして、大牟田と、それから佐賀茶栗町の桜荘というところと、ささぐり荘というところとですね、3カ所でコンサートすることができました。大牟田はですね、大牟田教会の大牟田ゴスペルクラブのですね、主催で、伊藤牧師の夫人のですね、晴美さんが行っている施設でですね、コンサートを行わせていただきました。すごく神様働いてくださってですね、最後の3もう終わるという時にですね、近所の方がバラバラっと入ってこられて、で近所の方が来られたので、もう3曲ですね、ゴスペルを歌ってくださいって言われまして、みんなでこう 歌うことができたんですね。その時すごくまた主が働かれまして、で泣いている方とかもですね、たくさんいましたし、また終わってからですね、その施設長さんがですね、挨拶されたんですけども、今までこういろんなことが研修とかいろいろあったけど、どんな研修を聞くよりも今日の歌が聞くことができたのは本当に良かったっていうふうに言われたんですね。でそして伊藤晴美さんをこの施設に伊藤晴美さんがこの施設に来たことの意味っていうのを私は分かったような気がしますって言われたんですね。でいろんなことがあったと思うんですけど、本当に神様はそこでですね、施設において素晴らしい御業を成してくださいました。でまだいろんな神様のこう計画が続くと思うんですけども、神様に期待してですね、行きたいというふうに思います。でそれとですね、金曜日はですね、桜荘というところに行ったんですね。で小さいグループホームのところだったんですけども、すごくですね、その温かい雰囲気でですね、私たちも温かく迎えていただいて、そこの中でですね、賛美をすることができました。個人のご家庭みたいなですね、こう 今のようなところなので、こういうスピーカーとかマイクとか使わないでですね、キーボードは使いましたけど、生の声でこう聞いていただいたんですね。でもすごく聞いてくださっていて、こうみんな認知症の方とかですねみたいなんですけども、で後でお年を聞いたら95歳とかですね、すごい高齢の方もたくさんいてですね、本当にこうすごいなと思いましたけど、一緒にこう賛美をしたり童謡を歌ったりされてですね、すごく祝福されました。で次回もぜひ来てくださいということを言われまして、ですごく喜んでいただいたんですね、よかったなと思いました。でですね、あとですね、その笹栗荘に昨日行ってきたんですけど、さっき山岡姉妹も明かしてくださったんですが、すごく祝福されまして、 最初ちょっとマイクのトラブルとかあったんですけども、なんかすごいですね、こう音響が良くてですね、またすごい綺麗な形でですね、こう神様がこう賛美させてくださって、ですね、で施設の方が驚いてたんですね。あまりこう普段こう動いたりとか声出したりとか笑ったり泣いたりされないみたいなんですけど、みんなの表情がですね、こうあったり歌ったりされててびっくりしておられてですね、すごく喜んでいました。で、また来ていいですかって言ったらですね、来てくれるんですかみたいな感じですごく喜んでくださってですね、ぜひ来てくださいということで行ってくださいました。またですね、家族の方にクリスチャンの方がいる方がいたんですけども、もう歌い始めた時からみんなじゃなくて その方ずっと泣いててですね、もう賛美してる間中ですね、こう泣いてたんですね。で、後でお聞きしたら、その家族でこう手に召された方、お父さんの手に召されたんですけど、お父さんがクリスチャンだったということで話したり、その方もなんか祈ってるって言われたんで、イエス様は信じておられると思うんですけども、そういう方がおられてですね、本当に祝福されました。いつもはそういう表情を出されない方だそうなんですけど、本当にこうずっと泣いていてですね、神様触れてくださったんだなというふうに思いました。で、私は男性の方とですね、施設の方とちょっとお話したんですけど、その若い方なんですけど、どうでしたかって聞いたらですね、すごく良かったって言われたんですね。で、ぜひまた来てくださいっていうんですね、なんか目が潤んでてですね、すごく感動しておられたんですね。で、良かったなっていうふうに、お世辞とかじゃなくて、なんていうんですか、お付き合いで言ってるんじゃなくて、本当にですね、半年かかってるなっていうのが分かって、感謝でした。ですね、またですね、笹栗町ですね、佐賀の方もおられますけど、本当にですね、さらに入ってですね、行きたいというふうに思います。で、サミタを通してこれらの壁が破られ、また働きが進んでいくということをですね、本当に思わされています。皆様の祈りは本当にありがとうございました。で、まずですね、明日が、マサトモビルで午後からですね、クリスマスミニコンサートがあります。また4月はですね、唐津市の、ケア室虹というところですね、コンサート用意されてますので、ぜひですね、お祈りしていっていただきたいというふうに思います。そしてまたですね、明日ですね、クリスマスコンサートもあるんですけど、午前中パウロ・アトモト牧師をお迎えして福岡カリスマス聖会があります。マサトモビル3階でですね、10時から、セミナー、10時45分から聖会になります。ぜひですね、いろんな方々誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。今回ですね、24、25、26とパウロ牧師来てくださってですね、奉仕してくださいます。また宮崎とか鹿児島も入ってますので、ぜひ運転のためにもですね、祈っていただけたら本当に感謝です。よろしくお願いします。ですね、あと秋元牧師はですね、福岡、熊本、宮崎、鹿児島、諫早、長崎と行かれます。もしそちらのですね、知り合いの方とかおられたらですね、ぜひいらして誘ってきていただきたいというふうに思います。それから今日からですね、午後礼拝を私はメッセージして、トリコ牧師は英語の通訳していただくという形ですね。インターナショナル礼拝の前身というような形ですけども、まず進行でですね、始めていこうとしています。ぜひ外国人の方々とか、これからのですね、英語の働きのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。ですね、それではですね、それとですね、すみません、12月号が出てますので、ぜひ、1月号ですね、すみません。1月号が出てますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。月刊誌ですね。それから、御声新聞が出てますので、見ていただきたいと思います。白馬のスネルゴイキャンプの受付が開始されたんですね。2013年の2月27日から3月1日までですね、白馬キャンプを行われます。雪を見たい方とかですね、お風呂に温泉に入りたい方とかですね、スキーやりたい方もですね、スノボもできますので、ぜひですね、ぜひご参加ください。多聞の訓練や、また映像のコンテストもあります。すごくですね、素晴らしい集会ですので、ぜひいらしていただきたいというふうに思います。それから、証のところはですね、 伝道面は、鼻血が完全に癒されたっていうですね、頻繁に鼻血が出る子が熊本のですね、あの子供さんなんですけども、証が載っています。癌の病の癒しっていうのがですね、あの千葉県の方が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それでは、御言葉に入っていきたいと思います。今日はですね、マルコの福音書の5章ですね、読んでいただきました。5章の、35節からですね、読んでいただきましたけども、ぜひ、その中で、御言葉をですね、また見ていきたいと思います。ちょっと大丈夫、暑くないですか？大丈夫ですか？それではですね、マルコの福音書の5章のところから見ていきたいと思います。ここはですね、その街道管理者の方の娘がこう、蘇ったというですね、奇跡が起こったところの箇所なんですけれども、最初にですね、この、最初のところをちょっと見ていただきたいと思うんですけど、5章の22節のところをですね、見ていただきたいと思います。22節からお見せします。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に見ておいてくだ、置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。ここにですね、こうイエス様のところに街道管理者のヤイロという方がですね、やってきました。でこの街道管理者っていうのは、なんていうんですか、こう、まあ、いわゆるこう警備員のようなです、ね、人ではなくて、もっと立場のある人なんですね。カペナウムの街道の長老として、街道 の, この建物の管理と礼拝の準備の責任をするっていうですね、ある立場が与えられた人だったんですね。 ですので、ある意味偉い人だったわけなんですけども、そしてけれども、その立場的にはですね、パリサイ人なんかとともにこうイエス様とはこう逆の方のですね、立場にいる方だったと思うんですけれども、でもですね、ここの時に、このヤイロという人はこの自分の娘がこう死にかけているっていうこです、ね、状況の中で、イエス様のところにやってきたんですね。このその足元にひれ伏しとあります。一生懸命願ってこう言ったとあります。ですから、なりふり構わずですね、自分の立場とか自分のプライドとかですね、そんなもの全部置いてイエス様のところにですね、癒しを求めてやってきたんですね。でイエス様の足元にひれ伏したと書いてあります。で先週はですね、私たちも求めなさい、そうすれば与えられますというところからですね、また学びましたけれども、本当にこのイエス様のところに来て失望した人は一人もいないんですね。異邦人の方が来られたり、いろんな方が来られまして、エス様のところに求めてくるんですけど、エス様はその人その人に必要な解決をですね、与えていかれているわけですね。で、エス様のところに行って失望した人はいません。人のところに行くとですね、ちょっと失望したりすることがありますけど、なので私たちも神様のところに行くっていうことをですね、成していただきたいと思います。そしてこの時は特にこう自分の願いではなくて、娘が治ってほしいっていうですね、愛から出ている行動だったんですね。で、イエス様は本当にこう私たちは自分のことを願うこともなんですけど、誰か他の人のことをですね、本当にこう願って救われてほしいとか、そういう祈ることを神様は喜ばれるんですね。で、この時、この街道管理者と共にですね、こう出かけていくわけですね。24節、そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫ったね。あります。で、ところで12年で長血を患っている女がいたとあります。で、ここで彼と一緒にそのヤイロさんと出かけるんですが、イエス様が途中で12年の長血を患っている女性と出会うんですね。でまたここで一つ話があるんですけど、この今日はここが本題ではないので簡単に見たいと思うんですけど、この12年の長血を患っている女性っていうのはこう多くの医者からひどい目に遭わされてこう財産も全部使ってしまったんですけども、かえって悪くなる一方だったんですね。でも彼女はですね、この時ですね、この枯らしたのの信仰っていうのをですね、用いたんですね。 カラスザメってのは最も小さいものなので誰でも持ってる、私たち誰でも与えられているものなんですけど、それを用いていったんですね。置物に触ることでもできればきっと治ると考えていた、考えていたってのは言っていたっていう意味なんですけども、ですから私はイエス様に触ることさえできれば私は治るって彼女は言ってたんですね。イエス様にところに行けば私は解決される、私の問題は解決されるっていう彼女はこう告白していたわけなんです。で、信仰をこの用いていたわけなんですね。そして実際にイエス様のところに行ってこう触った、タッチしたわけなんですね。そしたら瞬時にですね、体の痛みがなくなってですね、この癒されたとですね、こう書かれてるわけですね。で、エス様も自分の内から力が出ていったとこう書いているわけですけれども、で、治ってしまったんですね。で、彼女は言っていたんです。エス様だったら私のですね、病気を治してくれる、そしてエス様に触れば必ず治るって言ってたんです。私たちもこの問題はエス様は必ず解決されるとか、私のこの願いはエス様は必ずこう成就されるとかですね、私の神様に与えてください約束は神様は必ず成就されるとか、どんどん告白していくんですね。まあ、私の場合今教会で言うならば、まず男子だけで5000名の人が与えられて、そこからリバイバルが起こっていくっていうことをですね語られていますけど、それをこう語っていくわけですね。で、皆さんですね、言葉ってのはすごく大事なので、ですね、イエス様が解決してくださるってことをですね語っていっていただきたいと思います。で、誰か他の人でですね、本当にこう問題を持っている方があったら、イエス様が治してくださるよって言っていただきたいと思うんですね。そしたら主が働くからですね。で、この時彼女は本当にこうもう治る見込みは人間的にはなかったんですね。いろんな医者にかかったけどもう治らなくて悪くなる一方だったんですけど、イエス様には期待してたんですね。そして信仰を用いていたわけです。で、その時この彼女は癒されました。そしてそれは良かったんですけども、そしたらですね、35節今日のところからなんですけども、イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。で、その彼女にこうなんて言いますか、こう関わっている間にヤイロの娘は死んでしまったわけなんですね。で、ですね、はい、ヤイロとしてはですね、12年の長血の女性のことはいいんですけど、でも そのために自分の娘がですね間に合わなかったと思ったらですね、こうやりきれない気持ちになったと思うんですね。で、けれどもこの時36節ですね、今日はここがですね特にポイントのところなんですけども、イエスはその話をの言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた、恐れないで信じていなさい。イエス様はこの時でも、もう死んでしまった、もうこの上何もですね煩わすことはないって言われたんですけど、でもイエス様は恐れないで信じていなさいって言われたわけですね。で、イエス様はこのイライロが恐れていたことをですね本当によく知っていました。娘が死んでしまうんではないかってまず恐れていたわけですね。そして死んだという知らせが来てしまったわけなんですけども、でもイエス様は恐れないでって言われたんですね。で、今世界に恐れが蔓延していると思うんですね、私たちの現代の世界ですね。例えばその経済的なことでだとですね、今どこの国でも経済的な問題があってですね、経済のことで恐れている人とか国とかですねたくさんあります。そして日本も今そうですね。そしてまた例えば地震とか津波とか災害をですね恐れているところもありますし、また飢饉とかそういうものを恐れているところがあります。また戦争ですね、核のですね恐れとか放射能の恐れとか、そういうのを恐れている人たちもいますね。まあ、実際それを恐れなくちゃいけないと言いますか、問題であるわけなんですけども、でもですね私たちの周りには恐れがこう満ちているわけですね。で、個人的にも病気を恐れたりとか、またこうもうちょっと先の老後のことを恐れたりとか、こう仕事のこととか、いろんな私たちですね、経済のこともそうですし、たくさん恐れることがあると思うんですね。ただ大事なことはこう信じていなさいっていうふうにこうイエス様は言っておられるんですけども、私たちがその恐れは誰でも来るんですけども、恐れない人はですねいませんですね。 私熊本にいた時にですね、ある男性の方と知り合ってですね、でその方はですね、もう30人を相手にして喧嘩するような人だったんですね。それでなんか時々血を流して帰ってくるんですけども、で相手が30人でも何ともないんですね。それで一人でこうやるんですけども、喧嘩したりするんですけど、すごい勇気だなと思ったんですね。でも後でちょっといろいろ分かってきたのは、ちょっと精神の病気だったんですね。でやっぱり普通の人は恐れないことはないわけなんですね。で誰でも恐れるんです。でもその恐れから恐れるんですけど、その恐れに立ってですね、恐れに従って行動してしまうと問題なんですね。神様は癒されないからこうしようとかですね、なんか恐れに立って行動してしまうときに私たちは失敗してしまうんですね。でイスラエルの民はカナンの地に入るっていうときに見てですね、こう自分たちより強い人たちがたくさんその先住の民がいるのを見て恐れてしまったわけですね。そしてもう私たちはそこに行けないと言ってやめてしまったわけです。でそれで40年アラノをさまやまなければならなくなったんですけども、そしてその時代の人は耐えてしまったわけですけども、私たち恐れるときにですね失敗します。そして恐れは私たちの希望や信仰を奪っていくっていうことをですね覚えていただきたいと思います。 でもイエス様は恐れないでと言っています。神様は私たちに恐れを与える方ではないんですね。で皆さん内側に恐れがあったらですね、それはこう神様からのものではありません。でもちろんですね、神様を恐れるってことはありますね。そして神様前もってこういうことが起こるから気をつけなさいってそういう警告してくださることがあります。そういう意味で恐れることはあるんですけど、でも何かこれから先のことを恐れていくとかですね、それはこう神から来たものではないんですね。私たちは恐れないでいなさいというこのイエス様の言葉にですね信頼していきましょう。そしてですね、37節、ペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかったとあります。そして彼らその街道管理者の家に着いたイエスは人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。大勢の方がですね、その方の家に来てもう泣いたりわめいたりしていたわけですね。でもイエス様はなぜ取り乱して泣くのか、子供は死んだのではない、眠っているのですと言われたんですね。でこの時に、反応なんですけども、40節ですね、人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただこの子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところに入っていかれたと言います。 でもそのイエス様は死んだのではない、眠っているって言われた時にですね、この人々はこう嘲笑ったんですね。バカじゃないかとかですね、嘲笑ったわけです。でもこの時見ていただきたいと思うんですけども、本当にこの娘の癒しを願ってる人だったらですね、こう嘲笑うんじゃなくって眠ってるんですって言われたら、この人かわいそうでよく分かってないなって思うと思うんですね。でも嘲笑いはしないと思うんです。だからイエス様はこの時ですね、本当にこの子供の癒しを願っていない人、求めていない人をこう除外したんですね。ですね、ちょっと前後しますけど、このリバイバルも本当に信じていない人を求めていない人は嘲笑うんですね。同じクリスチャンであってもですね、嘲笑われます。でも本当に信じて求めている人を通して神様はなすわけなんですね。でここで本当に求めている人、本当に信じている人、子供の父と母、そしてご自分の友の者たちだけを連れて子供のいるところに入っていかれたんですね。で神様はそういう方であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で外野はいらないですね。もうなんかこう大声で泣いたりわめいたりして、でもイエス様が言ったら嘲笑うような人はいらないっていうことなんですね。で本当に求めてる人、本当に信じてる人だけを連れて入っていかれたんですね。そして41節、そして子供の手を取って垂れた組と言われた。訳して言えば、少女はあなたに起きなさいという意味であるってことですね。で皆さんどうでしょうか。死んだ人ですね、手を取ってですね起きなさいってできますでしょうかですね。イエスさんもちろん起きなさいって言葉で言っただけでもその復活させること、読み流すことはできたでしょうけど、でもあえてこう手を握ってですね、こう起こされたんですね。 で、神様って一人一人違うんですね。一人一人対応が違うんです。そしてこの時は手を取ってこう起こされたんですね。で、私たちはその神様、イエス様はですね、本当にこの子供、このその子の子供さんを愛して、そしてこうそうされたと思うんですけれども、私たちもですね、本当にそういう時はこう来ると思いますね。こう癒されないでこう死んでしまった人でも、蘇れっていう、こう目したら蘇れってくる時ですね。そしてまたある場合は、私たちが手を握って起きなさいって言ったら起きるですね。そういう時がこうリバイバルの時はですね、起こってきます。で、奇跡が起こったんですね。そして42歳、すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われたと言います。で、イエス様は食事をですね、させるようにということで、本当にこう配慮があるなと思うんですけども、ですね、そのようにですね、してくださいました。で、本当にこう、完全にこう元気になってよみがえることができたわけなんですね。で、奇跡が起こるときっていうのは、何かこう、なんていうかこう、普通に当たり前のようにして起こったりとかするっていう時がありますし、そしてまたこの七平犯としてはですね、もう何て言いますか、こう失ったとかですね、私はそのことを失ったとか、もう終わったとか、もう手遅れっていうところからですね、始まったりすることが多いんですね。先週お話ししました斎藤氏っていうところのですね、女子学生の方なんですけども、テストの国家試験に落ちちゃったんですね。でも感謝していたら、このことも感謝しますって言って感謝してたら、クラスで女子では一人だけだったそうですけど、そしたら11月1日になったら、なんとあれはこう、間違いでした、合格していましたっていう通知が来たわけですね。それでなんと入ることができたんですね。で、3点足りないで入るなんて不可能だそうですね。1点ぐらいならまだその論文が良かったりすれば入るそうなんですけど、だから本当にこう神様のこう逆転が起こっていったわけなんですけども、まあ、ありえないことですよね。でも確かにその信仰を用いた時にこう主が働いていかれました。で、私たちはもう失ったとか、もう終わったとかですね、もう手遅れっていうところから、実はこう神様が始められることがあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、ですから私たちはあまりこう先走ってですね、自分で決めてしまわないようにということをですね、覚えていただきたいと思います。秋元牧師はですね、次男のベニヤミン君が脳障害になった時に、脳障害で生まれた時にですね、何て言われたのかっていうと、もう批判する人からはですね、もう裁かれたって言われたんですね。ついに秋元牧師は神様から裁かれたっていうふうに言われました。否定的に取る人とか不信仰にで、まあ、批判していた人はそう言ったんですね。でもそこからですね、逆転が起こったわけですね。で、まずそのことを感謝して、そして癒してくださいとこう求めたわけですね。そしたら癒すって言葉が来たんですね。でもすぐ癒されなかったんです。1年半ぐらいですね、すぐ癒されなくて、いくつかですね、障害者のですね、補助のもらえるお金もらえる時があってですね、行こうと思ったら、それを出したらその障害児っていうことを認めることになるし、それは違うって言われてるですね、ギリギリのところでこうやめてですね、帰ってきたりとかですね、お医者さんの前でですね、この子が治ったら奇跡か聞けって言われてですね、聞きなさいって言われて、奇跡ですかって聞いたら、奇跡的ですって言われたんですね。で、その時にすぐに神様からこの病気は神が治すと言いなさいって言われたそうですね。それでもうですね、そこでこう本当にですね、こう子供のために働いてくださっているお医者様に対してですね、もう失礼だし、本当に葛藤があったそうですけど、この病気は神様が治しますと言ってバーッと逃げてきたそうなんですね。もし言わなかったら、後でですね、また電話して、そして時間を取ってですね、言いに行かなくちゃいけないって分かってるからですね、神様に従うっていうことをですね、結局そうなるので 行って逃げてきたわけなんですけど、でも本当にその通りですね、こう癒されていったわけですね。で、私たちはこう簡単にそのなんて言いますか、人の目でいろんなことを判断してはいけないんですね。そして神様のこの計画というのは私たちの思いも高く大きいということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そしてマイナスと思えることから、また困難なこととか、ここでは子供が死んだっていうことがありますけども、本当にですね、私たちにとって最悪と思えることの中から、神様は愛の奇跡をなされるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、今日最後にですね、この今日のディボーションの箇所をちょっと開きたいと思うんですけども、ヘブル書ですね、ヘブル人の手紙10章の最後ですね、35節からお読みいたします。3番のことは437ページになりますけども、ヘブル人の手紙の10章の35節からですね、今日ここだったみたいな感じですね。ぜひ聖書を読んでですね、ディボーションここだったということを覚えていただきたいと思います。35節から見します。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って忍耐のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものですと。で、ここでですね、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのですというふうに言われ、言われています。で、大きな神様の奇跡や神様の御業が表される前というのは、その確信を投げ捨てたくなるということなんですね。もう本当にですね、こうもう投げ捨てたくなることや、それからここであると恐れ退くって書いてありますけど、もう恐れ退きたくなること、また忍耐が切れるようなこと、そういうことがですね、こう許されるんですね。でも皆さん今年ですね、栄光を表して、栄光を私たちの主に着せよという御言葉が与えられていますけども、栄光を表すと神様語っておられます。で、私たちは御言葉に信頼し、感謝し、神様に従っていきましょう。で、死の時は遅れることがないんですね。ヤイロの娘も死んでから蘇らせましたけども、神様の時は遅れることがありません。主の時は完全であります。で、今年神の栄光を見る年になります。教会も私たち一人一人もですね。なのでそのことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてその癒しや奇跡を通して、多くの方々が主に立ち返ってくるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、栄光を表す年だと語っておられるということをですね、覚えて歩んでいきたいというふうに思います。恐れないで、ただ信じていなさいと主は言われました。その言葉に信頼してですね、従っていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主が共におられ、導いて私たち一人一人を導いておられ、教会を導いておられることをありがとうございます。主は私たちと共にいてくださり、導いてくださっていることをありがとうございます。虹の印も本当にありがとうございます。天のお父様、私たちは恐れるものでありますし、また恐れるようなことが許されたり、また投げ出したくなることが多く許されてきますけども、そのことも感謝いたします。しかし最後まで私たちが主に信頼し、またこの信仰の歩みを全うしていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。主は主の時は遅れることがないことをありがとうございます。人々に対する約束の成就が今年始まってくることをありがとうございます。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また、他の方に取り出している方は他の方のために心を合わせていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお待ちしましょう。お願いします。愛する天のお父様、感謝します。今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。また取りなしている方々に神様が触れてくださることを感謝します。イエスキリストの名によって、病の霊を持ち殺し縛る。イエスキリストの名によって、人々の体と精神に命じる。イエスキリストの名に、権威ある名によって命じる。癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4 癒したり、癒したり。耳がですね、このなんかこう、耳鳴りとか耳がツンとしている方のためにします。イエスキリストのその方の耳の症状を、この、精神の状態にも。最近ちょっと歯がですね、痛んでいることにします。イエスキリストのその方の歯の痛みをその方のこの精神の状態にも。またこの背骨や神経の働きのためにします。イエスキリストのその方々の背骨や神経の働きを正常の状態に戻る。この私は新しいことを成していくと称されます。それはこの確かにこの悪いことからこう始まっていく方々がいると称されます。それすべてのことを感謝していきなさい。しかしそこから私は新しいことをあなたに成していくと称されます。腰痛の方のためにします。イエスキリストの皆によってその方の腰を正常の状態に戻る。感謝します。ちょっと目がですね、最近ちょっと視力が落ちてきている方のためにします。イエスキリストの皆によってその方の視力、また目の症状よ、また白内障、緑内障よ、イエスキリストの皆によって命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。またトネストの方のためにします。イエスキリストの手、このうつや精神の病や一人一人の力を支え、またこの心臓病、またがんの病、あらゆる困難の病を一人一人の力を支え、イエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。お立ちください。アレルヤ賛美いたします。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。